こんばんは、川端龍太です。11月2日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。本日11月2日、リスナーの皆さんも使ったことがあるかもしれませんが、西武拝島線開業の日ということになってますので、ぜひですね、もし西武拝島線を乗る機会がある方はですね、しみじみと、あ、今日開業の日なんだなみたいな感じで乗っていただけたら、また一つ見える世界が変わるかもしれません。今週のスポットライトのコーナーでは、免許執行の秘密に迫ります。ただ免許執行といっても、いろんな幅があると思いますので、今日は普通自動車免許の執行を軸として話していきたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は行き当たりばったりを お届けします。これはですね、私が旅をして感じたこととか、伝えたいこと、裏話などをしていくコーナーとなっております。 YouTube にですね、こういった動画とかもですね、アップしてますので、その動画とリンクしたりしていきます。ぜひですね、両方合わせてお楽しみください。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、夢見るウーパールーパーで梅の雨。今週のスポットライト。今週のスポットライトは免許執行です。免許執行幅が広いと思いますので、今回はですね、普通自動車免許を主軸に話していきたいと思います。まずですね、これを聞くにあたって、皆さん免許持ってる方、いつ更新日かをまず見てください。これはですね、なんでかっていうと、警察の調べによるとですね、データを見たら年間ですよ、約20万人がうっかり執行してるんですよ。めちゃめちゃ多くないですか ?20 万人。その中の一人がこの私だったわけです。もうね、身をもって皆さんに伝えたい。今すぐ免許を確認してくれ。でね、前に、レディコでしたっけね、配信アプリがあって、呪術廻戦の声優さん、呪術廻戦の虎杖悠仁役の声優さんのですね、榎木淳也さんが話してました。実は僕、免許執行したんですって、やっぱいるんだなーっていう。で、しかもその人はですね、榎木さんは、なんか教習所に通い直したらしいんですよ。ただですよ、皆さん、教習所、関東、だいたいいくらかかるのか調べました。なんとですね、27万から32万かかるんですよ。金額で。これどうですか？一回免許ね、大体皆さん教習所に通って免許取ったと思うんですよ。その時、今またね、値段上がってるんですよ。32万ですよ。免許うっかり忘れちまったで32万、皆さんこれ痛くないですか？ これはね、後半はね、具体的にちょっとこれどうやって撮っていくのかって話していきたいと思うんですけど、まず前半はね、どうして私が執行したのかって話をね、ちょっとね、身をもって話していきたいんですけど、前に、その執行した時ですね、うちの父方の祖父が亡くなったんですよ。で、岩手なもんで、岩手県ですね、住んでるのが岩手県だったんで、ちょっと車を借りて行かなきゃなっていうことでですね、レンタカー屋に行ったんですよ。で、免許提示するじゃないですか。で、手続き終わって家に帰ったらですね、電話かかってきまして、すいません、川端さん、はい、つって、何ですか。免許切れてますよって言われたんですよ。いや、なわけないでしょ、と。免許だって、私、その時手帳に免許更新ってちゃんと書いてたんですよ。で、そんなことはないと。で、警察に電話して確認したんですよ。なんか免許切れてるって言われたんですけど、期限がいついついついついつで、で、伝えたら、警察からも、いや、何言ってるんですか？それ切れてますって言われて、みたいな。免許だってどういうことみたいな。え、じゃあこれどうなるんですかって聞いたんですよ、その場で。そしたら、免許が更新って、誕生日の前後1ヶ月ってあるじゃないですか。例えば私が12月誕生日なんで、更新は11月から12月、1月までの間にしてくださいというふうな期限があると思うんですが、その更新期限から半年以内の場合は、講習を受ければ免許が発行されるらしいんですよ。で、半年以内でやばいってね、今気づいた人、もうすぐ言ってください。で、これ最悪なのが半年過ぎてた場合、半年から1年の間の人は、これ仮免許からの再スタートになっちゃうんですよ。これひどくないですか？まあ、講習しなかった私が悪いんですけど、で、なんとですよ、皆さん、これね、私、どっちだったと思います？半年以内か、半年か一年、どっちだったと思います？私ね、一日だけずれて、半年以上の方だったんですよ。だからね、仮免からのスタート、しかも私ね、車の免許と、単車自動中型二輪持ってたんですよ、中型二輪。これね、執行する場合、バイクもなくなるんですよ。要は、持ってた免許すべて執行するんですね。で、残ったのが普通免許の普通自動車の仮免許だけは残るんですよ。これもふざけた制度だなと思いますけどね。で、仮免からスタートするわけです。で、どうするか。まず、免許センターに行って学科試験から始まるんですよ。学科試験。皆さん何年前に受けました？私だって免許執行した時にもう10年以上前ぐらいに免許取ってたんで、びっくりしました、学科試験。まあ、結果としては落ちたんですけど、なぜ落ちたか。なぜ落ちたかっていうと、内容が取った時と全く違うんですよ。びっくりしました。チャイルドシートなんて問題に昔なかったし。ねえ、チャイルドシートはね、装着する場合は、座席を一番後ろに引いて、なんたらかんたしなくてはならないか、どうか、みたいな書いてあるんですよ。知らないよ、みたいな。まあ、座席ね、一番前のキツキツの方がいいんじゃないかと思ったら、正解をね、なんか椅子番、後ろまで引かなきゃいけない。知らないよ、そんな問題なかったよ、俺らの時代。チャイルドシートなんかなかったよ、子供たちそこにコロコロ転がってたわ、とかもね、思いながら。で、結果、仕事めちゃめちゃその当時忙しかったんで、結果試験受けに行けたのが、2回だったんですよ。2回。学科試験。2回ともね、これ落ちたんですよ。はい。じゃあ、これ、期限以内ね。皆さんね、ちょっと思い出してください。仮免許の期限ってありましたよね。仮免許の期限、思い出しましたか？半年間しか有効期限がないんですわ、仮免許って。で、その仮免許ね、半年間過ぎちゃうとどうなるかっていうと、これ全くゼロに戻るわけなんですよ。はい、じゃあもうね、皆さんね、分かったと思います。私どうなったか。ね、2回試験受けました。落ちました。はい、すべて真っさらになりました。もうね、もうその時のね、気持ちの落ちようと言ったらもう何とも言えないですよね。もうなんかこの世の終わりぐらい、もう何を恨んでいいのかもわからないし、この怒りをどこにぶつけてもいいかわかんないみたいなね。もうそんな状態だったわけです。もうね。だからまず、いいですか？まず免許今すぐ確認してください。まだ間に合う人もいるはずです。ここでね、ちょっと曲いきたいと思います。今日はね、車にまつわる曲ということで、この曲いきましょう。1970年リリース、サイモン&ガーファンクルで、ベイビードライバー。 お聞きいただきましたのはサイモン&ガーファンクルでベイビードライバーでした。さあ第1週担当パーソナリティの私川端龍太がお送りしておりますラジオとラジオ、今週のスポットライトは免許執行です。前半どんな話をしたかっていうとね、まず免許を今すぐ確認してくれという話と、なぜ私がどのような状況で免許を執行したのか、そして執行したらどうなるのかって話をねしてきました。後半はじゃあ具体的にこの私、まあ、結論から申しますとですね、取り返したんです免許。それをどう取り返したかって話をねちょっとしていきたいと思います。で、免許執行しました。もうね、もうふざけんなとかいろんな思いありましたけど、もう取るしかないわけですよ結局ね。車の免許必要ですから、身分証明書なんだかんだいろいろ必要じゃないですか。じゃあ自動車教習ね、自動車学校に通ってまた32万払うのか。いやちょっとそれはないと。しかも仕事がしなきゃいけない、時間が取れないね、体力も限られている。じゃあどうするか、免許センターに行って一発で取りに行くしかないわけです。これ皆さんね、これね、金額先に伝えますね。免許一発センター、免許センターで一発で取りに行くと、うまくいけばですね、総額 25,900円で取れます。32万取って、これね、ちょっと板取さんじゃない、えのきさん聞いてますか、呪術回戦のね、声優のえのきさん。もうね、一発で取りに行きましょう。このラジオ聞いていただいてね、もう、どうやったら取れるのかちょっとね、わかると思いますんで。で、25,900円。どういう流れかっていうとですね、まず仮免学科試験受けます。で、学科試験受かったら、警察官を横に乗せて、コースでですね、仮免実技試験受けます。で、実技試験受けて受かると、今度、仮免許証が発行されるので、自分で練習してきてくださいっていう流れになります。で、車を所持している人、そして免許3年以上、立ってる人を横に乗せて練習するんですね、自分の。もう一般道路で。看板をね、つけて、教習所と同じようにね、仮免運転中ですみたいなね、看板をつけて、乗る、練習すると。で、その書類を持って、また今度免許センターに行って、で、実技試験をまた受けます。で、学科試験ですね。最初、学科試験を受けて、受かったらその日の当日のうちに午後、実技試験を受けます。これ、警察官を乗せて、もう一般道を走ります。これがもうね、もう、この緊張感わかります?教習所の教官を乗せて走るんじゃないんですよ。警察官を横に乗せて、しかもね、警察官いやらしいんですよ。みんなね、メガネつけるんですよ。サングラスっぽいやつ。目線どこ見てるかわかんないんですよ。で、ミラーがね、あちこちについてて見てるわけですよ。で、その中で運転すると。しかもね、意地悪なね、問題があってね。何かっていうと、停車可能な場所で停車してくださいっていう課題がいきなり出されるんですよ。これわかります?どういうことか。教本を徹底的に頭に叩き込んで、標識、マジでわかってないと、間違えるんですよ。これ。どこに止めていいかね、とっさに言われるとわかんなくなって落ちる人がいます。で、これね、もうほんとね、聞いてほしいんですけどね、これで私一回落ちたんですよ。もう最後の最後の実技試験で一回落ちたんです。その理由、フィードバックもらうんです。なんて言われたかっていうと、あ、そうですね、川端さん、左の目視が足りませんね、って言われるんです。で、これね、もう運転ずっとして、し慣れてた人からすると、左の目視って、まあ、しないんですよ。で、しないというか、してるつもりになってるんですね。で、警察官の基準ってどうかっていうと、わかります?ね、左後ろのガラス、ドアね、車の左後ろのガラスを見るぐらいまで、首グイーン曲げないと、これ目視したことにならないんですよ。なので、チラチラとね、いつもの通りに、ちょっと左の助手席の窓とかね、ぐらいを見えるぐらいだと、これ目視にならないです。それで私落ちたんですよ。もうそこからどんな日々か、もうね、首左右にずっと振り続けましたよ、暇があれば。もう癖づけるしかないなと思って。で、受かりましてね、無事。これでね、一回落ちたんで、総額 29,250円だったんですよ、私。免許取り直しが。ただね、これ、教習、試験よりもちょっとね、ハードルが高いのが何かっていうと、取得時講習っていうのを受けなきゃいけないんですよ。これ何かっていうと、教習所に行って、15,000円、約だいたい15,000円払ってですね、応急処置の講習と高速道路走るっていうのを受けなきゃいけないんですよ。で、なんでハードルが高いかっていうと、ほとんど今は特にそうなんですけど、教習所やってないんですよ、これ。やってないってことは、免許センターで実技試験を受け終わりました、受かりました。 じゃあ免許発行するために取得時講習を受けてきてください、受けないと免許発行できませんっていう流れになるんですが、その取得時講習さえ受ければですよ、受ければ免許交付されるのに、やってないんですよ教習所は。これね、お聞きの方、千葉県とね、埼玉県の方も調べてみてください。ほとんどやってないんで。で、究極やってない場合は、例えば埼玉県でも仕方ない場合は、都内でやってるところで受けてもいいですよ、という風な流れもあったり、あとそういった事情で、仮免許の期限を延ばすっていう申請の仕方もできたりするので、そこはうまくですね、免許センターの警察官の方と、ちょっと調整してもらったりとかしてもらったらいいかなと思います。まあ、なのでね、ほんと免許取り返すのは大変ですからね。もう一度言います。免許今すぐ確認して、確認してね。で、もう失ってしまった人はね、32万も教習所払わないで、もう免許センターに行って、頑張って取ろう本当にね、辛いと思いますけどね。もう取ったらもう楽しい未来ありますよ。またドライブ行こう。車免許取ったらやっぱ嬉しかったですもん。あそこ行けるな、ここ行けてるなっていうね、やっぱ車の免許は嬉しいですよ。ガソリンね、今ちょっとね、ちょっと値段上がってますけどね、ちょっとね、ここを機に、ぜひ取り直してもらいたいなと思います。以上、今週のスポットライトは、免許執行でした。
レディオライダーズ
川端龍太の行き当たりばったり。
おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。
さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は川端龍太の行き当たりばったりということでね、今回は台湾に行った時の話をね、ちょっとしていきたいと思います。台湾のこれはですね、南の方に行くとですね、台湾南部に行くとですね、飛行将軍廟っていうのがあるんですね。で、そこどういった場所かっていうと、日本でいうところの神社になります。で、なんでこの話をしたい、行きたいかっていうとですね、その飛行将軍廟に祀られている神様がなんと日本人なんですよ。で、そこに祀られているのが杉浦茂峰さんっていう方が祀られているんですが、なんで祀られているかっていうとですね、その前にその飛行将軍廟に行った時にまず驚くのが、行くじゃないですか、着くと日本人大歓迎ということで、もう盛大に受け入れてくれるんですよ。もうそこにまず私びっくりして、なんで異国の地でこんな日本人歓迎してくれるんだろうっていうぐらいでね、その飛行将軍廟のね、外側に向いてスピーカーがついてるんですよ。でもう驚いたのが、スピーカーで大爆音で、デレーデテレテテレレレレテレテテテレテレレレレみたいな、もうめちゃめちゃ流れるんですよ、これ日本のね、軍歌ですよ。そんなのも盛大に受け入れてくれて、うわすごいなーってね、中入ったら、その杉浦茂峰さんという方が祀られてて、でなんでかというと、昭和19年の12月12日ですね、まあ戦争中ですよ。米軍が台湾の南部にね、大規模なね、空襲を仕掛けたんですよ。バーンとね、空襲した時、その時に杉浦さんが乗ったゼロ戦ですよ、ゼロ戦が襲撃されたんですよ。で、杉浦さんのね、ゼロ戦の尻尾の部分がね、こう出火しながらこう落ちてくるわけです。で、町のもう集落の方にブーンとこう落ちてくるんですね。で、それでも最後の最後まで杉浦さんがその旗手を上げるっていう、分かります、その要は集落が落ちないようにしてたんです。で、最後機体がね、畑の中に落ちてったと。で、それを見てた台湾の人たちが、あの人なんでね、飛行機を早く乗り捨ててれば命助かったはずなのに。ただその杉浦さんは自分の命を懸けて集落に絶対落ちないように、畑にね、落ちてったんですよ。で、その後からですね、その地、その土地、集落ずーっとね、安泰が続いてったんですよ。もう平和な続いてて、これはだから杉浦さんがずっと守ってくれてるんだっていうことでね、祀ってるんです。で、日本戦争に負けましたね。日本にね、戦争負けた後に台湾に中国が入ってたんですね。中華人民共和国、まあその時は中華民国ですかね、が入っていって、 でその神社どうなったかっていうと、実は中国が入っていって言論統制したりとかですね、反日政策でその神社自体も潰そうとしてたらしいんですよ、中国の方々はね。ですごいめちゃめちゃ嫌がらせとかもあったと。ただ現地の方々を絶対にこれは何としてでも死守しなきゃいけないと、で杉浦さんが命を懸けて守ってくれたからということでずっと守ってるんです。で中にねこう万国旗とかがねこう掲げられてるんですよ、そのね、あの神社の中にね。その中よーく見るとね、中国の国旗だけなかったんですよだからやっぱり思い溢れてるなと思いましたけどね。でなんとそこね、朝と夕方ね2回、海浮かばと君が代流れるんです。でそういった形で今でもずっと台湾南部のですね彦将軍廟というところでは日本人の、まあ、要は兵隊さんを神様として祀ってる場所がありますので、ぜひ、台湾の南部行った方、ね、そこに寄っていただければと思います。ではここで曲いきたいと思います。まあ、季節ねだいぶ寒くなってきましたので人肌が恋しくなる方もいると思います。2002年リリースのフラワーカンパニーズで吐きたくなるほど愛されたい。アイアンのウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりました。ラジオとラジコ、ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問などお便り専用フォームよりお気軽にお送りください。皆さんの旅にまつわる〇〇もお待ちしております。さてここで、私川端龍太よりお知らせがございます。オリジナルコーナーで話している内容の動画など、YouTube にですねアップされていたりしますので、チャンネル登録、そして Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。URL は番組のホームページにありますので、そちらから見てください。今日の放送はいかがだったでしょうか。免許失効ということでね、年間約20万人の方がうっかり失効してますよと。皆さんね、もうせっかく取ってお金、高いお金かけて時間かけて取ったんですからね、失効しないしようと。そして免許証今一度確認してくださいとかね、話をしてきました。あとは私自身の実体験ですね、ちょっとね思いが溢れすぎた内容になったかもしれませんが、そういった話もしていきました。ぜひぜひね、免許、そしてね、失った人も大丈夫です。ちゃんとやれば取れるんで大丈夫です。免許センター行って、約3万でね取りましょう。はい、私からも応援してます。またね、細かく知りたいことがあれば、なんかツイッターの DM とか飛ばしてもらえれば、返答していきたいと思いますんでね、ぜひぜひ調べてみてください。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第2週担当パーソナリティ三春さんと大向さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜もお聞きいただきありがとうございました。お相手は第1週目担当パーソナリティの川端龍太でした。